This program is brought to you by Gabri.
いつか全てが消えて夢の中 brand new day It's alright 空に散るべ最後は肩並べて願い叶う Find a way It's alright 心に帰ろう。
はい、どうもエリコです。イエーイ、皆さんお元気でしょうか。今日は第4回目のエリコの維新伝心好奇心です、ね、ナンバー4ということで4と盛り上がっていきましょう。もう最近こういう親父ギャグばっかり連発してますけど、はい、他人のせいにはしません。自分のせいです。ね、まあいい汗かいて今日もね、楽しく皆さんとこの30分間、過ごしたいと思います。最後までお付き合いください。
ローリングローブレコーズインターネットラディオ。
はい、今日のエリコの独り言、今週末、ですね、私の高校のプチ同窓会があったんですね。この間の浜松に行ったっていう話をラジオでもしたと思うんですけども、その時に、ね、久しぶりに声をかけてくれたバンドのギタリストの友達がですね、みんなに連絡も回してくれて、今日は私も参加するよっていうことで、6人ぐらいかな、うん、私を含めて6人集まりました。もう高校の卒業以来です。ねえ、もうね、みんな結構自分で言うのもなんなんですけど、進学校だったので、お医者様が3人ね、で電通に勤めてたりとか、もう男の子たちもね、なんだかすっかり貫禄ついてましたよ。で、私の、同じエリコっていう名前の友達がいるんですけども、彼女はね、ジョイさんで、メスが好きって言ってましたね。かっこいいなと思って。メスが好きとか言ってみたいなと思って。まあ、私が軽音楽部でドラムを高校時代はずっとやってたので、まあ、そんな話も出て、ね、私は、歌もいいけど、ドラムも良かったと言ってくれてね、ドラム叩きながら歌ったらどうだと、提案をされました。CCBって言ったら、いや、カーペンターズじゃないのって。ね、まあ確かにそういうアプローチもありかなとかね、思っちゃいました。はい。まさかね、私がこうやって歌を歌って今ね、いるとはみんな想像しなかったようで。でも本当アルバムもね、聴いてくれて、みんなすごく応援してくれたのが嬉しかったです。ね、みんなありがとう。ね、また2、3ヶ月後には集まるんじゃないかと思うので、もうこれは定期的にプチ同窓会は行いたいと思います。まあね、その他にも、本当キングオブポップスのマイコー・ジャクソン、マイコーさんがね、亡くなってしまったのは本当にショックで、やっぱり同窓会中もマイコーの話にはなったんですけども、ね、彼は偉大でした。なんか歌わなくてもね、踊らなくても、生きていてほしかったなっていうね、そういう気持ちがあります。なんかまだ現実として受け入れられないような自分もいるんですけど、まあね、彼ぐらい素晴らしいアーティストがね、これから出てくればいいなぁなんて思うんですけども、ね、どうなんでしょうか。音楽っていうのは才能だけじゃなくて、やっぱ時代のこう波っていうのもね、かなり必要になってくるこうものなので、その二つがね、初めてこう、化学物質みたいにこう、パーンとね、爆発して、起こる現象というんでしょうかね。もうマイケルは本当まさにケミカルがね、プシュパーッと出た、そんな人でしたよね。ね、ご冥福をお祈りいたします。まあ、同じマイケル続きで、私が、時々ね、お話ししているプリズンブレイク、これもファイナルシーズンの4と5をやっとレンタルして、週末見ました。もうね、マイケル、かっこいいです。でも、この間、うちの社長ともこの話をしてて、リンカーンってマイケルのお兄さん。ね、あれがどうしてもアライチューンに見えるんだけどっていう話をしたら、もう本当にアライチューンにしか見えなくて。参っちゃったんですけど。まあね、私が何を隠そう一番好きなのは誰だと思います？このプリズンブレイク。そうそうたるメンツがいますけど。マイケルじゃないんだなぁ、みたいな。スクレではないんだなぁ。スクレもね、めちゃめちゃ可愛くて私大好きなんですけど、お兄ちゃんでもないし、はい。ね、よそつくかな？ティーバック。 ね、ティーバッグですよ。もう名前言うだけでちょっと興奮してきちゃうんですけど。いやー、やっぱね、私がプリズンにハマった最大の理由はね、彼だと思いますね。うん、もう最低の人間だと思うんですよ。あの、お金に目はないし、ね、人は食べちゃうし、もう本当にどうしようもない人間なんですけど、こうちょっとね、ふとした瞬間に見える人間らしさというのかな、優しさみたいなものがあって、なんかそれを気づいてからね、ものすごい気になる存在で。で、気になり始めてから、あの、彼の独特なあの話し方とかね。まあ、私はあの、英語の方の、あの、字幕の方で見てるんですけども、もう彼のあの、イントネーションとかね、もう声も好きだし、なんかあの、いやらしい目つきとかもね、だんだん病みつきになってきちゃって。なんか今ではもう、本当にすっかりハマっちゃってます。なんか久しぶりにこんな気持ちになっちゃって。いや、私ってなんか変態好きだったのかな、なんてね、この間改めて言ってたんですけど。うん、いや、いいです、彼。本当に。頭が切れるところとかね。悪知恵が働くところとか。でもね、私には通用しないわよ、みたいな。でもね、ティーバッグ、あなたを変えられる、みたいな。私の愛であなたを変えてみせるわ、みたいな。その人間不信を、みたいな。なんかそういう気持ちにね、させてくれる、もう本当にね、魔性の男です。ね、危険な香りたっぷりで。私、そういう男の人好きなのかもしれないな。うん。とか言って。でも、あの、カットっていうね、あの雑誌があるじゃないですか。あれで、あの、マイケル役の、あの、俳優さんが言ってたんですけど、やっぱりね、ティーバッグが現場に入ってくると、あの、すごくね、撮影現場が引き締まると。彼は、プリズンのキーパーソンなんだっていうことを言ってて、あ、やっぱそうなんだと思って、もう、ますます、あの、素の彼に会いたくなってきちゃいました。ねえ。で、なんだか、ずいぶん、あの、一人のぼせ気味ですけども、まあ、ちょっとね、クールダウンしましょうか。ね、今日も結構暑いです。クールダウンということで、冷たい飲み物で、あなたが一番好きなものは何でしょう？ね、私は、実は、アイスコーヒーが一番好きです。無難ですね。あんまり驚かないかもしれないですけど。冷たい飲み物、ここで皆さんの、アンケートを、取りたいと思います。いつもね、あの、協力していただいている方たちいらっしゃるんですけども、皆さんの夏の、好物、ね、これをまた番組宛に投稿してください。お待ちしてます。はい、ということで、私が今さっき言ったアイスコーヒーの話をしましょうか。私はね、昔、大学時代なんですけども、缶コーヒーコレクターだったんですよ。もう缶コーヒー、全種類、多分ね、230本ぐらいうちにあったかな。あの、缶コーヒーって、あの、いろんなデザインがあるし、いろんなフレーバーがあるじゃないですか。で、一回ね、イギリス、ロンドンに、あの、観光に行った時に、美術館に行ったら、日本の創建美茶の缶が展示してあったんですね。結構大きく、あの、区画があって。で、ああ、そっか、と思って、缶って日本の文化だな、って思って、もうそれからひたすら集め続けてたんですけども、まあおかげでね、引っ越しの時はすごい大変だったんですけど、あの全部ね、あのもう賞味期限が切れてるから全部流して、あの空き缶で出して、山のような、まあ怪しい人だったんですけど、まあ最近缶コーヒーは比較的ね、飲まなくなっちゃったのも、あのスタバとかね、あのドトールとか、あそこら辺の、いわゆる喫茶店感覚のね、コーヒーが手軽にテイクアウトできちゃうからかなみたいな気もしますね。でもね、やっぱりあの、カランカランっていう氷の音、あとあの、深い褐色、この二つがね、なんか暑い夏にはね、すごいそそられるんですよね。なんかあんまり体には良くないっていう噂をね、すごく体をやっぱ冷やすらしいので、あの女性の方は暑い夏でもね、あのこの間あの、スズランさんが言ってたように、あの辛いもの食べて汗をいっぱいかくっていうのは、あの逆にいいんでしょうけど、まあ、もしね、こうやってちょっとほてった気持ち、そんな恋心をクールダウンしたいときは、アイスコーヒーも一杯だけならいいかなと。まあそんな贅沢感覚でね、私は、あの、あえて外で飲むようにしてます。あの、一人カフェするのが大好きなんですよ、私。もちろん友達と一緒におしゃべりするのも大好きなんですけど、一人ちょっとこう、人が通るのをこう窓越しにこう見ながら、ぼーっと人間観察しながら、コーヒーを飲むっていうのがね、あの、なんていうのかな、つかの間の、休息というのか、うん、結構一人になる時間は好きかもしれないな、うん、ね、あまり一人上手になるとね、やばいですね。っていうことで、まあ自動販売機、ね、缶コーヒーは自動販売機で買えるけども、あの香港なんかだと折りたたみ傘とかもね、あの自動販売機があるみたいで、 気が利いてますね。香港の雨はなんかすごいスコールって言ってもバケツをひっくり返したようだね。雨が降るらしいので、やっぱり必需品っていうかね、コンビニまで買いに行けないぐらいね、あそこに行くのにズブレになっちゃうみたいな時はこう自動販売機で駅でこうパッて買えるんでしょうね。うん、これまだ日本にはないかな。あとタバコね、今はなんかカードみたいのが必要になってますよね。ね、私はねちょっとわかんないんですけど、まあタバコも一時期めちゃめちゃ高かったですよね。特に私ニューヨークに住んでた時は一箱日本円に換算すると500円ぐらいはしてましたね。うん、そうだから日本に帰って里帰りのお土産として一番特に男性陣なんかに喜ばれたのは日本のタバコで、まあ同時期にロンドンに留学してる子がいて、彼女が言ってたのは一箱1,000円。日本円に換算すると。もうだから一本いくらなんですよね。だからみんな本当に一本単位でこう、一本をこう回し吸うみたいな、ちょっと結構怪しい、怪しい集いになっちゃうようなね。そんなタバコも、タバコのこう文化みたいのが海外ではね、あるんですけど、まあまだね、日本そこまで、肩身狭くないですけどね。まあ、あと冷たい飲み物といえば、ビールでしょうかね。私はビールでもね、コロナ、メキシコですよね、コロナね。あれをもうキンキンに冷やして、瓶の、ところにライムをね、つけて、ライムポンって入れて、で、シャーッと瓶のまま飲むのがね、大好きです。これも夏の醍醐味ですね。で、やっぱりおつまみは枝豆かな今実は北海道からね、取り寄せ中なんです、私。ちょっと高いんですけど、このね、ビールのためにわざわざ取り寄せてます。いつ来るかわかんないんですよ。ドキドキしてるんですけど、もうそろそろ来てもいいかな、みたいな。ね、でもやっぱね、焼き鳥とかもね、いいですよね。私が大学の時からずっとバイトしてた、お気に入りの串焼き屋さんが一軒あったんですけど、もう過去形になっちゃったんですけども、そこの焼き鳥はもうピカイチでした。で、今はね、そこのマスター、フィリピンです。亀と一緒に、ペットの亀を連れて、フィリピンに行ってます。でも消息不明でございます。ちょっと心配です。はい。ねえ、ちょっとこのラジオ聞いてたら連絡ください、みたいな。このラジオそんな役目も果たすようになってきちゃって。ミッシングパーソンみたいなね。いやー、ほんと、あそこの焼き鳥屋さんはね、清水っていうお店だったんですけど、まあ清水さんって方がね、やってたので。もうほんとね、私の友達もみんな大ファンで、女の子でも、ちょっとおしゃれに食べれる。だけど、焼き鳥のこう一番いいところっていうの、庶民的な味っていうのはね、ちゃんと守ってるという。どっか他に代わりになるお店があったら皆さん教えてください。ね、焼き鳥屋さんでおすすめのお店、これも、番組投稿お待ちしてます。
大切なものをなくした二度と戻れない深い森へ
聞いていただいた曲は私のアルバムから眠りの森でした。 この曲はですね、先ほど私が言ったプチ同窓会、ね、高校の同窓会の時に使わせていただいたお店、これも同級生の行きつけのお店なんですけどもね、ここのマスター、河合鮮魚店という、もう目黒駅から歩いて 2分ぐらいのところかな、にある お店です。ここのお店のマスターが、私のアルバムを聴いてくれて、この曲がね、一番好きだって言ってくれたので、ちょっと今日はこの曲を選んでみました。はい。では、ここで、ローリンググローブレコーズ所属アーティストたちのライブ告知です。では、私から、7月の11日の土曜日、これは静岡県浜松市天神町にあります、クラ、カントリーバンドホットノイズさんの、ゲストボーカルとして参加します。今回はですね、また2曲ほど新たにリクエストをいただいて、多分5曲ぐらい、私が歌うかと思います。3ステージね、ありますので、好きな時間帯に、美味しい料理とね、もうお酒は間違いないと思うので、ぜひぜひ浜松の皆さん遊びに来てください。そして、17日の金曜日、こちらは代官山ユニット、ピースというクラブイベントに参加します。23時30分スタートになってますね。もう朝までオールナイトコースです。詳細は私のブログで発表しますので、またチェックしてください。そして、サーカディアンリズムのお二人、四ツ谷ライブインマジック、7月の11日土曜日、11時半オープン、12時スタート。7月の17日の日曜日、同じく四ツ谷ライブインマジック、オープンが16時、スタートは16時半となっております。そして17日の金曜日は新宿歌舞伎町にありますピンクビッグピック、こちらで、22時から30分間、サイリズのお二人のステージがあります。そして19日の日曜日はお茶の水かかど、12時5分お昼スタートになってます。こちらも詳しい詳細は、サーリズのお二人のブログを、参照してください。そして、ビタースイーツの3人組長野からやってきます。7月の20日月曜日、祝日ですね。こちらは四ツ谷ライブインマジック、11時半オープン、12時スタートになってますね。ぜひぜひこの機会をお見逃しなく、暑い夏の前にね、私たちのライブで皆さんのエネルギーをチャージしてください。お待ちしてます。完熟乙女情報ということで、ですね、今日はエリコのエコクッキングということで、私のまあなんて言うんでしょうね、早くて簡単で美味しいという、料理をちょっと紹介させていただきたいかと思いますね。まあ皆さんの前で実演できなくて、試食もできなくて申し訳ないですけども、もしねご興味あれば書き留めて、今晩作ってみてください。もやしサラダです。あれ今噛んでた私もやしサラダですね。もやしはね、安くて栄養意外とあるんですよ。これはですね、まず材料から言ってきましょうか。もやし一袋、きゅうり、まあこれは一本でいいと思いますね。今が旬です、私の大好物で、ハム、これはだいたい 4,5 枚程度で、まあハムはね、皆さん常備冷蔵庫にあると思うんですよ。なので、そういうのを使っていただいて、あとはですね、大豆。これはもう缶詰で、私はですね、いざという時のために、緊急時用に、まあ大地震とかね、何か、テロとか、起こった時の、食糧難の時に備えて、常にね、3個ぐらいはね、缶詰で用意してるんですけど、大豆。ね、良質なタンパク質ね、畑のお肉ですからね、大豆、これを使います。で、調味料はもう塩コショウ、あともうお好みのドレッシングがあればそれで大丈夫です。もやし、これが一番実はポイントなんですけども、尻尾を取る。ね、まずもやしをこう、きれいに水で洗いますよね。で、結構この尻尾取るの大変なんですよ。だけどこの尻尾があると、こう、歯に挟まったりしてね、結構嫌がる人が多いので、これは私、きれいに取ります。頭の目の方はね、栄養があるので、そこはそのままにしといてくださいね。もう、一番手間がかかる作業はここでおしまいです。で、これをお皿に乗せてラップして、チンです。あえてガスで、沸騰してそこで1分茹でてとかっていうことはしません。ね。意外とね、電子レンジっていうのは、ガスよりもね、電気代が6分の1で済むし、しかも栄養も逃げないしね、洗い物も簡単ということで、意外と使いやすいんですよ。うん。 で、もやしを、まあ、1分弱ちょっとチンして、あまりね、しなしなになるのも私好きじゃないので、歯ごたえを残し、で、きゅうりは、まあ、塩で軽く表面をこすって、まあ、味がこう、馴染みやすいようにしときます。で、斜めに輪切りして、で、こう、千切りにシャーっと切って、ハムも千切りです。もう大豆は缶を開けるだけ。で、もうボウルの中に今までの材料を全部ぶち込みます。で、塩胡椒します。私胡椒が大好きなので結構胡椒多めにキュッキュッと。で、熱いうち、もやしが熱いうちだと味が染み込みやすいので、もうその時にドレッシングをバーッと。まあ私はごまドレッシングがもやしのこの、サラダには合うと思ってるので、ごまドレをかけて、でも出すだけという。これも非常に簡単で、いいですよね。火一切使ってないので、暑い時期でも汗かかない。で、洗い物もね、簡単だからいいとこづくめでございます。これは、ちょっと、プチおすすめなので、ぜひぜひ、ね、忙しい皆さん、手作り料理をね、一品添えるだけで、ご飯がぐっと美味しくなるので、試してみてください。エリコのちょっといい話。はい、このコーナーはですね、いつしかディレクター西島氏の、おすすめ映画を私が見て、それについて感想を述べるというコーナーになってきました。このまま進めていくつもりでございます。今回のお題はですね、まあ制作から半世紀以上経ってますね。イタリア映画といえばこの作品でしょうということで、道ね、これを、見てきました。久しぶりに VHS で映画を見ましたよ。あらすじはもう本当に軽く、紹介させていただくと、まあ旅芸人の話なんですよね。旅芸人のザンパノというまあ男性主人公がいるんですけども、非常にまあ豪快で、まあ繊細な気持ちなど一切理解しないような男。まあその男のもとに、助手っていうのかな、まあ奉公っていうのかなに、出された、女性。まあ軽く知的障害を持った女性ということなんですけども、まあこの二人のロードムービーというのかな、芸を取得しながら、いろんな、男女としてのこう思いっていうのを書いたような映画になってると思うんですけども、まずは私が一番感動したセリフですねから紹介したいと思います。これはですね、その主人公ザンパノを幼い時から知ってる、綱渡り名人のイルマットっていう、まあ、犬猿の仲なんですけども、なぜかこう、ちょっとね、一言一言意味深なことを言う、人物がいまして、何気にこの人がキーパーソンなんですけども、彼が、まあ、主人公の女性の方ですね、ジェルソミーナに言う言葉。お前以外に誰が奴のそばにいられる。まあ、奴っていうのはザンパノのことですよね。この世の中にあるものは全て何かの役に立つんだ。例えばこの石、こんな小石でも何かの役に立ってる。神様はそれをご存知だ。もしこれが無益なら全て無益なんだよ。空の星だって同じ。お前だって何かの役に立ってる。この小石にね、例えた、私たち人間一人一人、ね、一人一人、なんて言うんでしょう、地球規模で考えれば小さな生物なんだけれども、みんなそれぞれ生まれてきたのには意味があって、生きている限り何かの役割を果たしているんだよっていうことを、まあ、説明してるんですよね。ね、私たちも、もう日々の生活で、やっぱり自分って、何の役に立ってるんだろうって、知りたくなるじゃないですか。で、特に夫婦の間とかって、ね、私が死んだら悲しいとか、ね、私のこと好きとか、よく聞くと思うんですね。まあ、そういうよくある会話っていうのも、まあ、この映画の中に出てきます。まあ、でも、まあ、得てしてね、女性が男性にそういうことを質問して、男性は何言ってんだお前バカなこと言って早く寝ろ、みたいな。なんか、まあ、結構ね、日本でもよく、昔かたぎな夫婦の、間では交わされる会話っていうのが、あ、イタリアでも同じなんだな、っていうふうに思いました。あと、旅の途中で修道院に泊まるシーンがあるんですけども、そこで僧侶さんが、私たちもね、あなたたちみたいに2年ごとにこうやってお寺を移るのよっていう話をしてて、どうしてって言ったら、同じところに長くいるとどうしても離れられなくなるから、住む土地に愛情が湧いて一番大切な神様を忘れる恐れがあるの。私は神様と二人連れで方々を回るわけなの。 うん、なんか何気に、この言葉が私、ずしんときて、なるほどなぁと思って、やっぱシスターっていうのは神と結婚してる女性なんだなぁっていうふうに思ったし、イタリアって非常に宗教が、重んじられてるというか、未だに、キリストの教えっていうのを従順に守ってる国民の人たちだと思うんですよね。まあそれは50年前ももちろん変わりがないとか50年前の映像を見てるわけですからね、そちらがまあルーツなんですけども、あ、今も変わってないなっていうことも感じました、このシーンから。で最後、まあジェルソミーナがもうちょっと気がおかしくなり始めて、ザンパノがもうほとほと疲れてきてしまって、もう彼女をね、置き去りにしていこうと決心し、したとき、ジェルソミーナが、たまたま、もちろん彼女はそれ気づいてないんですよ。ザンパノが自分を置き去りにしていくなんて分かってないのに、私がいないとあんたは一人よ。焚き火が足りないわ。火が消えそうよ。っていうふうに言うセリフがあるんですよね。なんかこれがすごくまた意味深で、この焚き火っていうのは愛のことを言ってるのかなって。火っていうのは命のことを言ってるんじゃないかっていうふうに。まあ、まあ、何回かね、映画をこれ繰り返してみると、そんな風に見えてくるんですよね。まあ、本当に深い映画なので、うまくお伝えまだできなかったかもしれないんですけど、要は、こう、人間の愛とか、孤独、命の儚さ、こういったものをね、文化を通して、伝えたい映画だったんではないのかな、というふうに思います。生きるとは何か、生きる意味とは自分にとって何であるのかっていうね、永遠のテーマだと思うんですけども、まあそれを私たちも未だに追いかけて毎日日々生きているのではないかと思います。でも必ずあなたも私も何かの役に立っていると思います。エリコの陰心伝心好奇心第4回目いかがでしたでしょうか。ね、私の隣でちょっと寝てる人いましたけど今叩き起こしました、ね、次回のエリコのちょっといい話、もうお題が決まっております。 I am Sam、 ショーン・ペン主演の映画です。ね、リスナーの皆様の意見もぜひね、私聞きたいので予習をお願いします。で次回第5回目の時にはね、皆さんも見た上で私の話を聞いていただけたらもう最高に嬉しいですね。チェックお願いします。あとまあそうですね、7月5日、更新日ということで、その前の日ジュライフォースね、ニューヨークというかアメリカは独立記念日ですよね。もう独立記念日といえば自由の女神ね、自由の女神、今年から、冠の部分に入場可能となったらしいです。まあ、ただ、大多数押しかけると危ないということで抽選らしいですけどもね。もう私は滞在期間に友達とか、まあ、母とかが来た時に、もう必ずあそこは一緒についていったので、4、5回は登ってます。はい。でも、またね、機会があったらちょっと行きたいなぁなんて思うんですけども。はい。それでは最後に、ローリンググローブレコーズから、ニュースです。待望の新譜リリースが決定しました。長野の兄弟ユニットブラッククレヨンさん、ね、こちら CD のタイトルアンサーになってます。全国の CD ショップおよびネットにてただいま予約受付中です。発売元はマジックアイランドレコード。8月の12日に発売ですので、ぜひぜひ皆さん予約をして、そしてですね、なんとなんと四ツ谷のライブインマジックに来ます。日にちはですね、7月の18日の土曜日、オープンは11時半、スタート12時、ブラッククレヨンの、新譜がなんと聞けちゃいますのでね、もうこちら CD 予約した人は必ずライブにも来てほしいかなと思ってます、ね、私も、駆けつけたいかなと思ってますので、すごく楽しみにしてます、ね。なんだか本当に暑い夏になりそうですね。はい、楽しみです。 ですね、このエリコの以心伝心はですね、今、密かに、ミスター X 計画を企て中で、まあ、ミスター X とは誰かと、で何をしでかすのかと、まあ、それはこれからの、じりじりと、ね、お楽しみを皆さんに、お届けしたいと思うんですけども、まあ、そんなミスター X、何かやってほしいこと、かなり無茶ぶりでも OK な感じですね。怪我とかない程度 の命に別状がない程度の企画であればかなりチャレンジできる精神力と体力を持ったナイスガイですので、ぜひぜひ皆さん何でも言っちゃってください。投稿は維新 at rollinggloberecords.com ここまで、お寄せくださいということで、お相手はエリコでした。
私は
Brought to you.